の日、お兄ちゃんと買い物に行った日から、お兄ちゃんの様子が少しおかしい。今までと同じようにご飯は美味しいって言ってくれるし、私の話もよく聞いてくれるけど、お兄ちゃんが自分のことをあんまり話さなくなったというか、どこかよそよそしくなった気がする。きっかけはあの女だ。あの時出会った女、あの時のお兄ちゃん、様子が明らかにおかしかった。ひどくびっくりして、どこか居心地が悪そうな、いたずらが見つかった時のような顔をしていた。相手の女もお兄ちゃんに親しげに話しかけていて、あの感じはきっと、洗い物をしていた手を止め、ふと顔を上げる。鏡に映った自分の姿、同年代の子と比べても小柄な背丈に相応の発育しかしていないもんね。こじんまりとした印象の私の体、今着ている洋服も少し前までのみすぼらしい格好とは違うけど、華やかさとか明るさとは無縁の暗くて地味なもの。あの女のようにお化粧もしていない、あの女みたいにスタイルが良くない、あの女が着ていたような綺麗な洋服を着ていない、あの女の、あの女が、もし私がちゃんとした大人だったら、お兄ちゃんは私に振り向いてくれるんだろうか。お兄ちゃんと同じ年、少しくらい年下でも構わない、いとこ同士だった私たちは昔から仲良しで、お互いに意識し合いながら大人になる。ずっと昔から思い続けてた二人、もしそうだったなら後から来たあんな女なんかに負けはしない。ずっとお兄ちゃんと一緒に幸せに。どうすればお兄ちゃんは私を選んでくれるの。あんな女のことなんか、世界のすべてを捨てて私だけを見てくれる、私が大人になればいいの。綺麗でスタイルが良くって自立している大人に、それだけじゃ足りない。今のお兄ちゃんに近づくにはどうすればいい。私だけがお兄ちゃんに近づくためには、その方法は い詰めていた頭を軽く振って、嫌な考えを振り払う。沈んでいた思考から顔を上げれば、外はもう随分暗くなっていた。変なことを考えるのはよそう。時刻は夕方。お兄ちゃんの会社も終わる頃のはず。お兄ちゃんが帰ってきたら、一緒にご飯を食べながら、クリスマスのことでいっぱいおしゃべりしよう。そうすれば、こんな暗い気持ち、すぐに忘れてしまうはずだから。お兄ちゃんは何が食べたい？サンタさんのマスコットはね、私の手作りなんだよ。プレゼントの中身？ダメだよ。当日まで秘密なんだから。きっと、楽しいに違いない。お兄ちゃんと一緒にいることを考えるだけで、自然と気持ちがウキウキしてくる。そうだ、私は今お兄ちゃんと一緒に暮らしてる。毎日お兄ちゃんとお話しして、ご飯を食べて、そんな幸せな毎日を送っている。私にはそれだけで十分。そう言って気持ちを切り替えようとした瞬間、携帯の着信音が鳴り響いた。反射的にディスプレイを覗き込むと、そこに表示されていたのは、私の母の名前だった。大丈夫。うまくやれてるよ。母からの問いかけに対して、なるべく感情を殺した平坦な声で答える。質問の内容はいつも決まっている。勉強、成績は大丈夫か？先生に嫌われていないか？受験勉強は進んでいるか？下手に刺激して癇癪を起こされると面倒だ。決まりきった質問にはこちらもいつもと変わらない回答を何度も繰り返したやりとり。母はそれに気づかない。お兄ちゃんは優しいし、勉強も、期末試験も終わって、失敗もなかったから、この前と同じくらいの成績だと思う。それなら十分でしょ？安心して。ルナ、頭いいから。母のご機嫌をとる。そのための一言。その言葉を聞いただけで、母の機嫌は途端に良くなる。問い詰めるような口調は柔らかくなり、急に私を褒め出す。いい子ね。頭がいいんだ。いっぱい勉強して幸せになるんだよ、と。ヘドが出る。 不愉快な母の言葉を避けるように。意識は全く別のことを考え始める。母は一体どこから電話しているのだろう。電話の向こうからはいかにもやかましい音楽が。ドアに遮られて少し勢いを失いながら聞こえてくる。時計を確認すると時刻は7時。ピンサロかな。ちょうど今は会社終わりの帰宅時間。お店もさぞ繁盛している頃だ。枯れかけの母にももうじき声がかかるだろう。驚くくらい冷静に私は生みの親をそう批評する。うん、うん。そんなことを考えている間も母の称賛の声は止まらない。昔から先生によく褒められたもんね。男子にもたくさんモテたっけ。運動会で一等になったこともあったわよね。一体誰のことを話しているのか。いい加減うんざりしてきた頃、母の後ろドアが開く音がして、流れる音楽がはっきりと大きくなる。若い男性の声。母に向かって呼びかけたその名前は、耐えきれなくなって通話を切る。母がその名前で呼ばれることを、その名前で認識されていることを考えただけで吐き気がしてくる。頭がおかしくなる。私は何？なぜ生きている？つまらない学校に通って、くだらない母のご機嫌を取り、彼女の妄想オナニーに付き合わなければいけないの？もう、すべてが嫌になった。誰も私のことを見てくれない。救ってくれない。生きていても無駄。それならいっそ。絶望に沈みかけた私を救ってくれたのは、お兄ちゃんが帰宅した声だった。たまらず私は走ってお兄ちゃんを迎えに行く。慌てて立ち上がったおかげでカーペットに足を取られ、転びそうになったが構わない。早く早くお兄ちゃんに会いたい。帰りなさい、お兄ちゃん。お疲れ様。お仕事大変だったでしょ、お兄ちゃん。あのね、私ね、今日こそお兄ちゃんにエッチしてほしいの。お兄ちゃん、最近忙しいって言って私にお世話させてくれなかったけど、でも今日はお兄ちゃんにいっぱい気持ちよくなってほしいの。私、何だってするから。フラチオでもオナニーでもエッチでも、お兄ちゃんのしたいこと全部私にしていいから、私でいっぱいいっぱい気持ちよくなって。 それで好きなのこと好きだって愛してるって言って、私のこと必要だって言ってよ。玄関に駆けつけ、勢い走馬仕立てた私の姿を見て、お兄ちゃんはあっけに取られた顔をしている。ダメ、こんなのじゃお兄ちゃんに嫌われちゃう。落ち着かないと。ごめんなさい。コート預かるね。あっちかけてきてあげるから、ほら貸して。お兄ちゃん、何その赤いのシャツについてる、それって口紅だよね。それにコートの匂い、お兄ちゃんの匂いじゃない。私こんなの知らないよ。香水の女の人の匂い。お兄ちゃん、これ何？あ、お兄ちゃん待って、どこ行くの？